聖書を朗読いたします。第二コリント信徒への手紙6章1節から10節、新共同訳聖書の新約331ページです。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、公表を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。以上の聖書箇所より、弱さの中の強さと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
この手紙を書いた使徒パウロがここではどのような立場で語っているのでしょうか。まず神の協力者と言われています。読んで字のごとく、神のために働く者、神と共に働く者。当たり前といえば当たり前なんですけど、わざわざこういうことを言わないといけない、難しい状況がありました。パウロが使徒であることについて今では疑う人なんていないんですけども、当時はそうではなかったんですよ。今でこそですね、特にローマカトリックでは聖ペトロと聖パウロというのは二大聖人、もう誰もが疑わない偉大な使徒、聖人ということなんですけど、当時はそうじゃないですね。つまりパウロの使徒職、使徒であることに疑問を呈する人たちがいた。パウロの権威を認めないグループがいた。パウロは使徒なんかじゃないと、そんな状況であります。そうなると当然教会の中は不和というか落ち着かなくなりますよね。今ここの教会ではもう教会の方々みんな私を牧師だと思ってくださってるんですけど、もし教会の中に中西なんか牧師じゃないと思ってる人たちがいたら どうでしょうか。結構大変だと思うんですね。簡単に言えばですね、コリントの教会には分裂が起こり荒れていたのです。教会荒れてたら癒しも何もなくなっちゃうんですね。そういう状況ですから、パウロは自分の使徒職について弁明しなければならなかったわけです。そうするとそれはそれでまた厄介なんですよ。自己弁明、弁明したことで批判される。例えばですね、パウロは自己推薦している、使徒じゃないのに自分は使徒だって自己推薦しているといった感じですね。これはもう原則なんですけど、使徒というのはですね、自己推薦するものではありません。自己推薦なんてできるわけもない。それをやったら使徒ではなくなってしまいます。神の召しを受けて 就任するわけですけども、神様からあなたは使徒ですよ、使徒になりなさいって、そういうふうに就任するんですけど、当時は主イエスから直接使わされたものでなければ使徒とは呼べませんでした。イエス様からあなたを使わすって言われた人たちだけが使徒と呼ばれたんですね。福音宣教の務めとは本来はそういうものなんですよ。それは現代の牧師も同じであります。私は江南大キリスト教会の2代目牧師として自己推薦したわけではないですよね自己推薦ではない形で就任したことは皆様が大事な承認です。就任式の時に教会の方に立って宣誓していただいたんですけど、あれ承認としてやってるんですよ。神様から私が召された、中西が牧師として召された、私が勝手にこの教会の牧師としていかがですかって推薦して自分でなったわけじゃない。これ大事なことなんですね。その点ですね、パウロの立場は複雑でした。あなたは自己推薦しているという批判があったからこそ、パウロはこの今日最初の聖書の方で書いてあるように、神の協力者としてあなた方に進めますと語っているのです。神の協力者だって思われてないから、神の協力者としてあえて強調する。思われてないというのは全ての人が思ってないわけじゃないんですけど、一部の人たちはパウロが自己推薦してると思ってるから、私は神の協力者なんです、そのように言わなくちゃいけないですね。おすすめする内容は、これがもっと大事なんですけど、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。言い換えればですね、神の恵みを無駄にしてしまいそうな状況が今のコリント教会にはある、そんな状況であります。気になるのは恵みの内容。ここでの恵みは内容が特定されています。恵みっていうと本当はもっと広い意味で、神様から良いものをいただいたその恵みなんですけど、ここではもうちょっと範囲が狭いんですね。神は十字架のキリストを通して罪深い人間と和解してくださった。和解、それが恵みであり、その恵みを受けることが第一段階です。ステップ1なんですよ。でステップ1があればステップ2ってあるわけですけど、続く第二段階は恵みに生きること。恵みを受けた者は恵みに生きる。例えば美味しい食べ物、なんていうか豪華な食事をいただいた人は、食べ終わったら今度はその食べ終わった喜びに生きる。それと似たような感じでですね、神から和解の恵みを受けた者はその和解の恵みに生きる。つまり神との和解を受け入れるなら人間同士の争いも終わりにする。これ大事なんですよ。和解は神と人だけでは終わらないんですよ。垂直、神様上から垂直に下された恵みは水平に広がっていくんですね。垂直で受けて終わりじゃもったいないので横に広げる。そうであれば一度いただいた神との和解を他の人々とも分かち合うようになっていく。神様から和解させていただいたら、そこに近くにいる人たちもとも和解しよう。それでですね、実際この当時のコリントの教会の状況はいかに、不和があるじゃないか、だったら教会員同士和解しよう。パウロに反対していた教会員もパウロと和解しよう。そこまでいけば神からいただいた恵みは無駄にはならないということであります。逆にそこまでいかないと神様からいただいた恵み無駄になっちゃうんですね。でここで、もう大きな問題あるんですけども、ところでですね、コリントの一部の教会員たちはどうしてパウロを使徒として認めようとしなかったのでしょうか。 残念ながら細かい事情は聖書に書いてありません。もう知ってること前提に書いてあるから、今の私たちからはあんまり細かい事情は読み取れない。とはいえある程度推察することはできます。推察っていうのは他のもうちょっと広く読んでからっていうことになるんですけども、例えばですね、パウロの反対者から見ればパウロの説教がつまらないとか、弱々しい人だ、迫害を受けてばかりいるとかですね、なんかパウロって情けない人物に見えちゃうんですね、その反対者からしたら。まあはっきり言えば好みが合わなかっただけのようにも思うんですけど、SNS の、X とか見てると好み合わないだけなのになんかそう相手が悪いみたいなことを言う人たちいるんですけれども、当時も似たような状況なんですよ。俺の好みじゃ、パウロは俺の好みじゃないと思ってる人たちはなんかあいつはダメなやつだ、人なんかじゃない、好きじゃないだけなのになんか全体の評価に広げちゃう、 SNS あるあるがもう当時の社会にもあったわけですね。例えば正直なところコリントの反乱分子たちは厄介な存在だと感じます。今江南大キリスト教会でそんな人たちいないですよ。いたらちょっともう私毎日ストレスでなんか、どうかなっちゃいそうですよね。でどこまで対話が成り立つのかも分かりません。いっそのことそういうやつら追い出してしまった方が楽だと思うんですよね。しかしなんですよ、そういうわけにもいかない事情がありました。当時の教会では今日のような定まった教義はありません。キリスト教の教義って今ははっきりしてるんですけど、当時は教義っていうのない状況なので、大変なんですよ。何が正しい教えなのかがよくわからない。でそんな中教会の人々にとってパウロを使徒として信じることは決定的に重要だったのです。パウロを信頼できなければキリストにもつながれない。人々はパウロを通してのみイエス様につながることができたわけですね、当時の教会では。だからこそパウロは自らの使徒職を弁明する必要があったのです。そんなに反対するんだったらよその教会行けばいいでしょうって、そういうわけにはいかなかったんですね。その弁明の仕方が本日の説教の中心になります。全てのクリスチャンが、特に牧師がしっかり耳を傾けなければならない言葉であります。まずは総論としてこう言われています。私たちはこの奉仕の務めが非難されないようにどんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場面に神に仕えるものとしてその実を示しています。奉仕の務めとは広い意味では福音宣教となりますが、本日の文脈においては神との和解、神と和解させていただいた後は人々との和解をもたらす、それが奉仕の務めにあたるわけです。残念な現実ですが奉仕の務めというのはですね、不届きな奉仕者のせいでたびたび非難されることがあります。坊主憎けりゃ今朝まで憎いと言われるように、奉仕者が一旦信頼を失うと教えそのものが受け入れ不可能になってしまう。そうなると和解は台無しですよね。もちろんこれ現代の教会にもあり得ると思うんですよ。牧師がとんでもない人で牧師が信頼を失っちゃうと、もうキリスト教全体がもうダメだ、もう私は大嫌いだ、そうなりかねない、台無しなんですよ。でそうならないためにあらゆる場面に神に仕えるものとしてその実を示す、それがパウロの指針であり、また私たちの指針にもなると言ってよいかと思います。あらゆる場面に と来ました。どんな状況でもということですね。これあらゆる場面って結構大変なんですよ。こちらが積極的に伝道したいと思った状況だけじゃなくて、それ以外の場面においてもということになるんですよ。つまり日常生活のさまざまな場面で 神に仕えるものとしての実を示す。例えばですね、牧師のくせにレストラン入って水が出てくるの遅いとか、なんか料理出てくるの遅いって言って店員さんに怒鳴りつけるとかですね、そんなことやったらもう残念なことになっちゃうわけですね。油断しちゃいけないんですよ。いつでも、人が見てるっていうよりはいつでも神様が見てるんだ、いつも油断があってはならないということでしょうか。言葉で伝えるだけではありません。背中で見せる場面もあるでしょう。クリスチャンは背中で見せるのも大事なんですよ。言い換えれば、私たちの生き様そのものがキリストを表すものになる。もう生きてればキリストがにじみ出てくるような生き様に。なんてことを言えばクリスチャンのハードルが上がってしまうかもしれませんが、私自身のハードルも上がっちゃうんですけれども、まずは信仰を隠さないことから始めていきたいと思うのです。そこが肝心なんですよ。ですね、かなり少数派だとは思いますが、こっそりと洗礼を受けて周囲には秘密にして過ごすクリスチャンもいるそうですよね。それが絶対にダメとは言い切れませんが、信仰だけは隠さないでほしいのです。ちょっと厳しい言い方をしますとですね、隠すというのは人を恐れているからなんですよ。それ以外の理由はないでしょう。神を恐れるか人を恐れるか、二つに一つ。神に仕えるのであれば人を恐れるわけにはいきません。人にビビってるってことは結局人に仕えちゃってるんです。で、人に仕えるってことは神様にはお仕えしていないっていうことになるんですね。だから信仰はだけは隠さないでいきたい。そこは基本中の基本であります。恐れや不安を振り払い、私はクリスチャンですと公言する。そこから新たな人生が始まるわけですよ。ある意味人々から違う目で見られる人生であります。違う目で見られることぐらいはしっかり覚悟しましょう。もう違ってて当然なんですよ、クリスチャンということはですね。なぜなら人ではなく神に仕えるものだから。どうしても他の人とは違う存在になるんですよ。日本社会で人と違うってことが時に恐ろしいことと思えるかもしれませんけども、そこはね、恐れちゃいけないですよね。違うってことを受け入れる。神に仕えるなんていうのは普通世の中には存在しない発想ですからね。普通日常生活で考えないじゃないですか。日本で生まれて日本で育って神にお仕えするって、なんじゃそりゃって感じですけど、それなのにクリスチャン、神様にお仕えしています。そりゃ特別な目で見られるわけです。あんまりそこは気にしてはいけないですね。それで具体的に違うものとしてどうするのかっていうところなんですけども、4節からはおよそ信仰生活で待ち受けている困難について書き連ねられています。あんまり私もこういう聖書箇所好きじゃないんですけども、辛いことばっかり書かれて、そこに書かれているものは極力出会いたくもない、避けて通りたいもの。ですね、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、9つの嫌なものが登場していますが、3つずつ 3組に分けることができるんですよ。実は3個が1セットで3セットあるんですね。まず最初の3つ、苦難、欠乏、行き詰まり、これは福音宣教に伴う一般的な困難であります。苦難、欠乏、行き詰まり、現代の教会の活動にもつきものだと思いません？次に真ん中の3つ、鞭打ち、監禁、暴動、パウロが受けた個人的な迫害ですね。現代の日本のクリスチャンがそっくりそのまま受けることはないでしょうけども、たとえ穏やかではあっても迫害自体は現実的に存在します。まあネガティブにバカにされることが一番多いでしょうね。最後の3つは老苦、不眠、飢餓、福音宣教のためにパウロが率先して背負ったものです。特に最後の飢餓は断食と言い換えることもできます。これらは主の御ために自発的になされるものであり、牧師が信徒に強いる類のものではありません、のであしからず、もし牧師が神様を信じてキリストを信じてんだったら老苦不眠飢餓をちゃんと実践しなさいなんて言ったら、ちょっとそれは、まあ、パワハラ、怪しい教会だと思った方がいい。でも自分でそれを引き受けたいと思うことは尊いですね。こんな感じでですね、9つの困難があるわけですが、細かいところを気にする必要はないですよ。とにかく神に仕えるものとしてこういう困難はつきものであり、むしろどういう姿勢でこの困難に臨むのかが大切なのです。これらの困難に対して大いなる忍耐をもって、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉を神の力によって表すこと、左右の手に義の武器を持つ。この義の武器っていうのはですね、右手にはおそらく御言葉の剣、左手には信仰の盾、といったところでしょうか。他の箇所で書いてあるんですけど、戦いを模した表現になっていますが、暴力を用いた戦いではなく信仰の戦いであります。戦いなんだという自覚が必要なのでしょう。普段私はあんまり自覚してなくてぼーっとしてるのかもしれないですけど、やっぱりある意味戦いなんですよ、信仰というんですね。で、私はこの聖書を読んだ時点でパウロの言葉にノックアウトされた気分になりました。はい、お前ダメって言われちゃった気分になってですね、これ圧倒的ですよね、この御言葉。これが福音宣教に携わる人の志なのかと、自分の不甲斐なさが浮き彫りにされた思いになり、恥ずかしくなってしまいます。とはいえ、これは信仰の戦いですから、力の源は神であることを忘れてはいけません。自分でこれら、こういう良いもの出てくるはずないんですよ。純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、これらは皆人間のものではなく神のもの、十字架のキリストを通して恵みとして与えられるものなのです。だから私はこれの御言葉を聞いて、わあダメだって思っても諦めちゃいけない。自分ではダメだけど、それは神様が与えてくださるものなんだ。だから戦える。たとえで、これ大事なのはですね、たとえ状況が違っても、相手の態度が違っても、信仰者のやることはいつも変わりません。そこが一番大事なんですよ。パウロが語ったようにですね、栄誉を受けるときにも、恥ずかしめを受けるときにも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにも、やるべきことは一緒。要するにブレないんですよ。ブレないってところが大事なんですね。 逆に人格の歪んだ人はですね、相手の態度によってコロコロと発言を変えますよね。一貫性がない。自分の好きな人には愛想よくして、自分の嫌いな人にはいつも嫌なことばっかり言って、そういう人いるじゃないですか。そして何度でも狼少年になる。私のなんか相手によって態度を変えると聞いて、私の頭の中ではある有名人が浮かんでいますけど、説教では触れません。そういう人は神に仕えるものとしてものとは言い難いと思います。パウロがこういうことを語るのは、自分が使徒としてふさわしい人格者だとアピールしたいからではありません。自分のことじゃないんですよ、アピールしてるのは。そうではなく、あるお方を証しするため。そのあるお方、もう頭の中に皆さん思い浮かんでると思うんですけど、もちろん主イエス・キリストに他なりません。ご自分を迫害する者のために祈ってくださったお方です。福音書を思い出していただけたらと思います。主イエスはぶれないお方。権力者を前にしてもおじけづくことはなく、堂々と厳しいことを語る。逆に世間から汚れた人とされている人にも優しく接してくださる。ぶれない。だからこそパウロもどんな時にもぶれないで貫き通す。自分をアピールしたいからではなくて、イエス・キリストをアピールしたいからパウロも同じように振る舞うんです。普通の人だったら、栄誉を受ける時や好評を博する時にだけいい顔をする。恥ずかしめや悪評を受けるなら、悪口の一つや二つは言いたくなりますよね。人格が歪んだ人じゃなくても、相手の態度次第で自分の態度も変わってしまいます。しかしそんなことで人間同士の和解はもたらされるでしょうか。和解がかかってるんですよ。今イランで起こっているこの戦争の現実を見れば明らかです。相手が攻撃をしたから、こっちも20倍にして返す。こんなんじゃ戦争はいつまでも終わりません。本当に悲しいことだと思います。そうは言っても、相手の悪意に善意で返すことは本当に難しいですよね。バカって言われたら同じようにバカって言い返したくなる。バカって言われたのに、あなたは素敵ですねなんて普通言いたくならないですよね。私の記憶の中にも、仮に許されるなら復讐してやりたい人がいますから、いるんですよ本当。もちろんしませんけど。しかし悪意に悪意で答えるようでは、永久に争いは終わらない。だからこそ主が十字架で死んでくださったんですよ。まずは感謝して神と和解させていただく。争い戦いをやめられない人類のために、主が血を流してくださったんです。本当は人類を裁くことのできる神の子が鉄槌を捨てて、いや本当は鉄槌打ち下ろしていいんですよ。悪い人間ガシンガシンってやっちゃっていい。それやらないで自分で十字架、こう自ら裁かれてくださる。争いはもう終わりだと。神様が拳、振り上げた拳を下ろしてくださる。なんで人間同士が殴り合い続けなくちゃいけないんですか。最後になりますが、8節後半からは否定的なものと肯定的なもの、真逆の事柄がセットで語られています。なんか読んでて面白いと思いませんでした。同じ福音宣教なのに相異なる見方があるということ。例えばですが、毎週教会に通っていると あんたは暇人でしょとかですね、気持ち悪いなどと揶揄する人もいますけど、私たちにとって礼拝は欠かせません。本当は尊いものなのに誤解され、偏見を受け、揶揄され、否定され、かといってそういう否定的なことを言う人たちが福音の価値を決められるわけではありません。とはいえ、そういう迫害も織り込み済みなのです。いちいち怒ってちゃダメなんですよ。まあ一瞬ムカつくことありますよ、もちろん畜生とか思っちゃうんですけど、まあそれはさておき、迫害を受けてもなお人々に良いものを示す、偽りのない愛を示す、ああ胸くそ悪いと思う時もあるでしょうけど、そこで振り回されるのがクリスチャンではありません。これは使徒パウロだけの問題ではないんですよ。教会全体の問題であります。神が人間と和解してくださったなら、その和解はまず教会の中で広がり、そして地域社会へと広がり、あふれ出し、やがては世界全体を覆う、そういう夢を大真面目に抱いていきたい。一部の人はそんなのお花畑だと思うかもしれないけど、お花畑だとふうに私たちは決めつけちゃったらいけないんですね。何のためにイエス様は十字架にかかってくださったのか。世界中から争いがなくなるように、それが神様の願いなんです。私たちの願いでもあります。江南台キリスト教会は今まで創立49年、来年はいよいよ50年を迎えます。礼拝出席者の数はなかなか厳しいものはありますし、運営委員会でもそのことが話題になることもありますが、諦めるわけにはいきません。この十字架、まあ、この十字架というか、本当は2000年前にかかってくださったイエス様の十字架がある限り、私たちが伝えていくものは変わらない。どんなに世間の人々からバカにされても否定されても、伝えていくものは変わらない。主よ、これからもどうか私たちに力をお与えください。最後に一言お祈りいたします。恵み深い天の父よ、この栄えある創立教会創立記念礼拝の日、またこの御言葉をお与えくださいましたことを感謝いたします。本当にあなたは私たち人類と和解をしてくださるために、御子イエス・キリストを使わせてくださいました。十字架の犠牲があってこその私たちの和解にもかかわらず、教会にはさまざまな問題があり、また教会と外の人々との間にも問題があり、そして残念ながら世界には戦争がある現実。ああ主よ、どうして私たちは争いをやめられないのでしょうか。その答えもすでにあなたは聖書で示してくださいました。やめられない、争いをやめられない私たちのために、あなたは御子を十字架につけてくださいました。私たちの力では争いをやめることはできません。どうか十字架の恵みを私たちが今改めて深く味わい、ますますあなたへの感謝の思いを強くして、その感謝のうちに周囲の人々との和解を、また世界中の人々との和解を広めていくものとさせてください。十字架の力は尽きることがありません。その十字架にこの私たちの教会も寄って立っています。あなたの御言葉を、また十字架を土台として立つこの教会が、どうかまたこの江南台と地で力や強く福音宣教を続けていくことをどうか得させてください。世の人々に和解のメッセージを述べ伝えさせてください。 主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。